Sound art. Something delicious.
連休も終わっちゃってほっと一息、またはその疲れがまだ取れないという一週間を過ごされた方はどれくらいいらっしゃいますか。あるいはその時の幸せ感がまだ抜けきれないとか。こんばんは、国です。先週に引き続きリラックスの旅パート2です。まとまったお休みがある時、リラックスするにはどうするかを考えた先週でしたが、この前の3連休に少しは影響ありましたでしょうか。この終わった直後というのが大事ですよ。前にも何かのことでお話ししました PDS プラン・ドゥ・シーで、これがね、最近は PDCA と、プラン・ドゥ・チェック・アクションですね。計画してやって、チェックして、ちゃんとやると。まあ、そういうことになってるらしいです。つまり、眺めている C じゃなくて、チェックですね。チェックしたら、その後違う形でアクト、改善すると。これが必要ですね。だから、ちょうど今、チェック・アクションに差し掛かっているわけです。次の3連休は10月にやってきますよ。でもここに体育の日があるから運動会があるかもしれないですね。10月は天皇のご即位の日もあって祝日になるようですけど、残念ながら火曜日なので連休にはならないみたい。でも月曜にお休みが取れる人は4連休です。今年はゴールデンウィークが9連休で、最後には休みを持て余してしまったという話も聞きましたから、そのあたりの体験もぜひ生かして、お休みのリラクゼーションにつなげましょう。うちの母は88になるんですが、もうね、ゆっくりしてることができない人なんです。どこかで食事に行っても、もう食べ終わったら、もう帰るっていうモードになってるのね。でもう少しゆっくりしようよ、食べたばっかりだからとか言っても、まあね、なんだか所作がない感じでいるから、じゃあもう帰ろうかっていうことになっちゃう。それからダーリンのお母さんの方ですね、こちらも80超えてますけど、こっちはね、もうね、動いてないとおかしくなっちゃう、もう典型的なタイプですね。この世代の方は本当によく働かれます。感心します。戦争を体験してゆっくりするなんて考えられないという状態で少女時代を送り、家族のために働き続け、今さらのんびりしなさいって言われても何をしたらいいのかわからない。うちの母が80過ぎてピアノを習い始めた話はしましたが、80代の男性が私の英語教室に通われてるんですけど、昔は英語を習うなんてとんでもないことだったですねとおっしゃっていました。心の豊かさが許される状況でなければ、ゆっくりリラックスすることなんてできないでしょう。今は何でも選べて簡単に手に入るし、体験もできる。でも疲れた、ストレスがいっぱいという話はよく聞きます。たくさんありすぎて疲れる。心のバランスを取るのはなかなかと難しいですね。サウンドアート、この番組では Something Delicious をテーマに、自然、言葉、音楽、料理の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート、
リラックス。チャプター3、Word、 ことの葉。
人の声でリラックスできると私は信じております。はい、皆さんのご意見はいかがでしょうか。例えば今お聞きの私の声、さあ呼吸をゆっくりとして、息を大きく吸って、さあ今度は少しずつ長く吐きましょう。寝ないでくださいね、皆さん。はい、起きて起きて。やはり低いトーンでゆっくりっていうのがリラックスには必須でしょう。 さあ呼吸をゆっくりとして、息を大きく吸って、さあ今度は少しずつ長く吐きましょう。なんだかラジオ体操みたいな感じですね。同じこと喋ってるんですけど、あれはやっぱり朝起きた時にやるイメージですから、よくできてますね。瞑想とかだと、うーんっていう音だけでも効果はあるとか聞いたこともありますが、例えばこんなのはいかがでしょう。うーん、また寝ちゃいそうですか。呪文というのは大体の場合言葉で作られています。効果があるかどうかは分かりませんが、まあいろいろありそうです。小さい頃チチンプイプイとか誰かに言ってもらったことないですか。怪我をした時とか、こチチンプイプイ痛いのが治るとか、あ痛いの痛いの飛んでけって多分今でも使うんじゃないですかね。私はどうしても呪文っていうとハリーポッターがすぐ出てきちゃうんですが、リラックスしたい時の呪文ってありましたっけね。眠くなるっていうのだったら、指や杖で目の前をこうくるくるってやったりとかね。あれってなんでなんでしょうね。こうくるくるするの、目を回すっていうことだろうか。効き目はいまいちだと思いますけどね。自分で声に出して言い聞かせるというのはかなりパワフルだというのも聞きます。なりたい自分とか夢とか、まあ書き出したり声にした方がより効果があるって。でもリラックスするときってどうなんでしょう。あんまり意識してやると反対に緊張してきそうだし、ちょっとつぶやいてみます。リラックス、リラックス、どんどんリラックス。別の言い方をしたら自己暗示っていうことでしょうか。自己催眠とも言うかもしれません。催眠っていうとなんだかちょっとこう引いちゃいそうですけど、あのほらマジシャンとかやるじゃないですか。でも自分で自分を誘導すると考えればそんなに怖くないですね。何か困ったことがあるとき、大丈夫大丈夫、ちゃんとうまくいくって言い聞かせますよね。まあ、あるいは神様なんとかよろしくお願いしますっていうお願いするのもありでしょうけど、まあ、どっちにしても言葉でなんとかしようとします。自分がリラックスできるイメージを思い浮かべるというのも効果はあるかも。素敵なお花畑でのんびりして、なんだって好きなことができるとか、自分で自分に語りかけるのもいいですし、誰かに話しかけるつもりでっていうのでも大丈夫ですね。ただし周りにご注意ください。何も知らずに聞いてる人が、あの人ちょっとおかしいって思われないようにね。さあここまでお話ししたら、あなたがリラックスしたいとき何を自分に語りかけるか思いつきました？ゆっくりしたいときはまず呼吸から入るというのはよく聞きます。ヨガや瞑想なんかそうですよね。太極拳もゆっくりした呼吸をしていないと動けない。この時もただ息を吸ったり吐いたりするのではなくて、最初自分で言いながらやると気持ちが入りやすくなりますよ。今までのちょっとした緊張を切り替える効果大です。耳から入る情報、それが声、そして言葉。耳には自律神経の繊維があって、耳たぶを含めた耳の外側部分には交感神経、耳の穴を中心にした中心部には副交感神経の繊維が密集してるんだそうです。だから耳の外側を揉むと交感神経の支配領域である手足に反応が現れる。そして中心部を揉むと副交感神経の支配領域である内臓に反応が出ると。まあね、どっちがどっちか忘れちゃっても、とにかく耳を揉めばなんとかなりそう。結構体が緩みます。言葉の情報が耳を伝達するのもそういうことに関係しているんでしょうか。あーいーっと聞こえる音でいろんな効果があったら面白いですよね。
サウンドアート、ネイチャー、自然。
リラックス。
ひるがえる、よみがえる、奥の奥の底の方へ、自分の体の記憶がなくなって、心がふわりと広がっていく、そのスペースへ、あなたは自由になります。この感覚は本当はいつもあなたが知っているものなんです。ただちょっと忘れていただけ。あなたがあなたでいるために、覚えておくのは大事なこと。ゆるーり、ゆらーり、体を揺らしてみてください。この海の波間に揺られているような、その揺れがあなたの始まりだった。
サウンドアート、
リラックス。チャプター4、ビースト、ごちそう。
さあ、2週にわたってお届けしたリラックスの旅、締めのコーナーはやっぱりこれ、おいしいものを食べる。リラックスできるご飯というのはどういうのがあるんでしょう。まずは体を緩めるもの、甘いものは緩みそうですが、あんまりお砂糖たっぷりだと後で反動が来そうですし、ちょっと記憶が確かじゃないんですが、昔は和菓子屋さんの甘みの基準が干し柿だったというのを聞いたことがあるんです。確かにあれはいいですね。この時期、栗きんとんは贅沢な気持ちになってかなり満足度高いですが、何個も食べ続けることはできないです。少なくとも私そうですね。でも干し柿だったら何個でもいけちゃいそう。自然の果実を干した時の甘みって、いろんな複雑な甘みになって本当に美味しいです。これからいい季節になりますね。でも一昨年だったか、実は干し柿作りにチャレンジしたら、お天気が悪かったからか、私が下手だったのか、しっかり干せなくて、ちょっとカビが生えてきちゃってね、罰です。ああ、残念でした。干したものを食べるときって、なんだかこう口の中でこうふにゃーんと溶けてきて、お日様のエネルギーが充満するというか、なんだか幸せな気持ちになりませんか？ドライフルーツはもちろん、野菜や海藻、魚、肉ならビーフジャーキーですかね。食べ物がたくさん取れたとき、冬の間に保存食を整える際に、干すという方法はとても簡単で、 保存する傘は減るけど、食べるために戻すと量が増える。お助け食材です。切り干し大根、わかめや海苔、昆布や椎茸は出汁を取るには必須。お味噌汁も美味しくならない。アジやホッケの干物、かぼちゃやひまわりの種、あ、梅干し、これも欲しいですね。外せません。あ、レーズンもそうです。そういえば今気がついたんだけど、ブドウはグレープだけど、ドライになるとレーズンっていうのはどうしてですかね。あ、レーズンっていうのはフランス語由来なんだそうです。知らなかった。今夜はリラックスの旅のはずなのに、ドライ食品の話にフォーカスしちゃってるのはなぜかというと、干した食品を食べると幸せな気持ちになるっていうことでした。幸せでつい顔がほころんでしまう感覚って、すごくリラックスしているような気がするんです。疲れている時はなかなか笑いませんが、ちょっとおいしいドライフルーツを口に含むと、そこからじわーっと甘さが広がる。これはさっきも話しましたが、砂糖の甘さとは全然違う。砂糖の甘さはこう直下型っていう感じでドーンときてパーッと広がる。まあこれは好みでしょうけど、私はこうじわーっとくる方が好きかな。じわじわ感とリラックスってなんとなく親戚関係にあるような気がしません？もう一つ思いついているごちそうとつながりそうなリラックスは、タラソテラピーとかね、こう海藻を使ったテラピーですね。あとオイルマッサージとか、そんなのやってくれる施設のあるホテルに滞在するとね、良さそう。これ多分女性大好きですね。で、そういうところの食事は大体まあヘルシーでかつゴージャス感のある、目でも楽しめる料理の数々が出てきそうです。暖かい南の島とかだったら最高でしょう。夜はホテルのバーでカクテルとか傾けて、昼間はビーチでのんびり。青い海が広がって、空からはお日様がさんさんと輝いてる。はあ、いいなあ。でも、結婚してらっしゃる女性の方に質問です。こういうところに行くとしたら、ご主人と行きますか？それとも気心の知れた女友達と？一緒に暮らす前のラブラブのカップルなら迷わずパートナーと行くでしょうけど、毎日一緒にいる旦那様はこういうところに機嫌よく付き合ってくれますでしょうか？連休が終わった今、次の完璧なリラックスのためにはちょっとよく考えてみる必要がありそうです。
Sound Art. Something delicious.
さあ、リラックスの旅もそろそろ終わりに近づいてきました。この2週間、リラックスできた時間は何時間くらいありましたか？この今、ラジオを聴いている時間はリラックスできていましたか？声がリラックスになるというお話をしましたけど、自分にとって鉄板のリラックス方法を知っていると強いですね。甘いものやお酒に走るというのは、どちらかというとリラックスではなくストレス解消ですから対処療法でしょう。頭が疲れているときは体に働きかけるというのは有効だと思います。今仕事中でちょっと首が硬いという方は、許される状況ならちょっと体を動かしてストレッチやほぐしをしてみてください。あのね、肩甲骨を動かすっていうの結構いいみたいですよ。スマホやパソコンの画面を見続けてる人は、ストレートネックというのになりやすいようです。ネットで検索すると、それを解消する体操なんかも出てきますから、ぜひ試してみてください。でもあんまり急にやらないようにね、徐々にお願いします。体が硬くなっている状態でリラックスというのはありえないでしょう。脳がフル回転している時もちょっと難しいでしょう。このどっちでもない状態、最近出会えていますか？まずは一度立ち止まることが必要かも。もちろん呼吸は止めちゃダメですよ。 ゆっくりとお腹から呼吸するのを忘れないように。多分サウンドアウトでリラックスと言ったら、本当は私がね、はい皆さんゆったりとしてください、大きな呼吸をしましょうってね、もうずっとやってるのがいいんでしょうけど、まあ、それだとね、寝落ちして最後まで聞いてる人いなくなっちゃうでしょうし、車の運転や仕事中の人は危ないですからね。残念ですがやめておきました。その代わりネイチャーのストーリーで少しゆったりしていただけたかな。そのうちサウンドアート版究極のリラックスとかタイトルつけて音声ファイルにして売り出しましょうかね。いいかもしれないね、うん。もし欲しいっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ FMPP サウンドアートまでお問い合わせください。もし一人でもいたら作りましょう。それまではサウンドアートで毎週まったりしてください。今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FMPP のツイッターにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。サウンドアート Something Delicious、 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。